先週ですね、私たちの教会員の、お父様ね、当たられる方がね、もともと昨年ぐらいからちょっと体調を崩してですね、私、共同病院の方に入院されてたのでね、私と秋子先生とで、ちょくちょくお見舞いに行ってですね、お父様は、お母様も、奥様もクリスチャンで、娘さんもクリスチャンなんですね。だから、お母さんはね、もうずっとお父さん、ご主人が救われることを、祈ってたわけです。聞くところによると30年、ね、お母様、私の教会ではないんですけども、その教会でもずっとそのご主人が救われることを祈っていたわけです。でご主人とっても優しい人でね、いい人なんですよ。でね、奥様が教会に行くことも、子供たちが、信仰を持つことも特にね、それに対して何も否定もしないし、むしろ、教会にも結構よく行くこともあったそうです。でもね、なかなかね、この信じるということは難しかったようですね。いい聖書はいい話をしているし、いろんな牧師先生がこれまでね、関わっていろんな教会の方から、福音のメッセージはもちろん聞いてるわけです。でもね、そういう中で、私はある意味では最後のバトンをね、つなぐ役目だったんではないかなと思うんです。で、昨年ちょっと体調を崩して、娘さんのね、娘さんうちの教会員ですからね、先生ね、ぜひ父のところを訪ねて祈りに行ってくださいなんてね、言って、で私はね、行ってね、牧子先生も一緒に行ったんですけど、行ってね、お父さん信じましょうよって言ったら、まだ、みたいなね、あ、そうですかってね。でもね、その中でお父様がね、もちろん長男であったり、沖縄のいろんな風習、自分の責任感、そういうものを持ってるので、って感じね、そこが本当に苦しいんですって涙をポッて言ったんです。あ、お父さん心の中では信じてる、信じたいんだけど、表すことに対するいろんな葛藤があられるんだなと思いました。で、面白いんですよ、信じないって言っておられるのに、私がお祈りするでしょ、はっきり「アーメン」って言うんです。またね、イエス様の皆によって言った「アーメン」、一番声を 出して言ってくれるんでね、そんな感じで私も関わりを持たせてもらって、一旦体調が少し良くなって、家族との時間が取れてですね、そして2月に入って、2月のこのちょうど15日で日曜日にですね、娘さんのねが、うちは夕方礼拝なのでね、日中訪ねて、その時に娘さん促されるような、すごい聖霊様の迫りがあったと思うんですね。お父さん信じようよって。そしたらね、その時に「はい」、そしてね、しっかり信仰告白、導いて信じる。それをね、喜んで私のね、グループラインあるんですけど、教会のラインに送ってくれて、お父さん信じたんですって言ってね。でもその時、私は本当に感謝したし、もうとても私も嬉しかったんですけど、関わっているということがあったのでね、とてもその信じてくれた、歴代いろんな牧師先生関わってるんですけどね、もう最後ね、娘さんがね、本当に聖霊に促される中でね、導いてくださって信じるっていうところをね、導いてくれました。で、私はその話聞きながら、明子先生と2人でね、病床宣言急いだ方がいいかもしれないという思いがちょっとね、2人ともあったんですね。特に妻の方があって、明日すぐ行こうとでね、私たちが行った時には少しね、もう少し意識がね、十分ではなかったんですけど、面白いんですよ。私たち行くでしょう、目パッと開けてね、私たち行く時とお孫さん来る時にパッと目をね、開眼してね、私はね、お父さんって聞きましたよって、イエス様信じるっていう告白したんですよねって、じゃあここで、病床洗礼受けましょうよって言ったら、はい、もうね、もう声聞こえる声じゃなかったんだけど、はい、それでね、そこの病床洗礼を授けることができました。本来だったらですね、そこから緩和に転院する予定だったんですが、その2日後にね、天に召されました。ちょうどもう呼吸状態が落ちていって、もう血圧も下がっていく中で、また娘さんの方から私の方に連絡が来て、早朝4時だったんですけども、先生もお父さんの時間がのあまり残されていないですって言って、私も急いで着替えて、共同病院だったんですけども、そこに走らせて、で家族ね、もう私もそこに着いて、最後妹さん家族来るまでね、お父さん本当に頑張ってねくれたんです。 で最後、まあ、3、4時間ぐらい私その場にいたんですけども、妹さん家族がついて、それから1時間後ぐらいかな、もう穏やかにね、呼吸がどんどんどんどんこう落ちていって、召されたんですね。でもその時に、あ、本当にまあイエス様を信じて永遠の希望をいただいていくということは素晴らしいことだなと思いました。皆さん、私は聖書に書いてある通りね、神様の不思議と印を信じます。今でも神様が癒しをなさることを私も信じています。ですけどもです、人はいずれこの地上での終わりを迎えます。で、私はこの人が召されていく姿の中に一番の神様の臨在と厳粛さをいつも感じるんです。まあ、これは多くそういう関わりを持たせていただくことが、ね、あるからというのも言えるかもしれないです。でも本当にこの地上で 癒されることも素晴らしいことなんですよ。でも誤解ないよね、私ね、この病や痛みがある人たちの苦しさというのがあるから、本当に神様がね、憐れみを持ってある方々を癒し回復されることに対して同意しています。 ですけども、同時にですね、人は神のもとに召される、その時間のただ中で本当に神様がね、私たちにね、見させているものというのがあると思います。そこをね、抜かしてしまうとですね、単にこの地上だけの良さに目を留めてしまいがちじゃないかなと思います。もちろんね、私もこの年齢になりましたから、もう昔の状態じゃないんです。大体皆さん同意するでしょ、これね。 以前だったら私に20代30代、あ、ごめんなさい、お水かな、こっち、ごめんなさい、前に置いてますね、すいませんね。 はい、ありがとうございます。ここに置かせてもらいます。以前の私ね、20代30代だったらね、懸垂するでしょ。私痩せてたんです。ブレイクダンサーだったんです。片手で腕立てとかね、ひょいひょいひょいみたいなタイプだったんですよ。もう信じられないでしょ、ね、懸垂するでしょ、こんな感じですよ。もう普通、何でできないのみたいな感じですよ。今の年齢になるでしょ、ぶら下がるでしょ、あれ何も上がらない、いやむしろもう手が滑り落ちそうだ。ね、皆さんと、まあ、年齢を重ねていくというのは以前の状態とは違います。もちろん私は神様が癒し健康を与えることを感謝しますけども、同時に私たちはこの地上の中ではいろんな、まあ、出来事に遭遇することがあります。病かもしれませんね、いろんな困難かもしれませんよね。でもその時に神様が、ね、御手を持って癒されるならハレルヤアーメン、でもそうでなくてもハレルヤアーメンなんです。なぜ私たちの主は今も生きて働いて素晴らしい慰めと希望を与えるお方だからです。だから私はその死の、ね、に直面する方々を見るときに、ね、本当にそこに神様の臨在、あ、主がそこにいて慰めを与えるお方だって。で、皆さん、クリスチャンの素晴らしいことは何でしょうか。この地上でもう終焉を迎えたとしても、天の御国でもう会うんですよ。あの人と会いたくないんですけどと言っても会うんです。ね、兄弟姉妹ともですか、会うんです皆さん。 皆さん、地上でどれほど皆さんがね、まあ、兄弟姉妹として仲違いしてたとしてもね、会うんですよ。 まあ、もちろん会う時には変えられた姿でね。だから皆さん、私たちは素晴らしいと思いませんか。救われるということは私の功績じゃないんです。私の行いじゃないんです。皆さん、もし救われるということが私の行いに、ね、基礎を置いているならですね、もう誰一人として無理だと思います。皆さん、ね、私たちが救われるともう恵みですよ。ただただ恵みなんですよ。もう、ね、皆さんに、ね、バロメーターがあってね、今日100だけど明日98だったらもうダメなんですよ。そんなことないんです。なぜ、これは一方的なイエス様ご自身が私に提供してくださっている素晴らしい恵みだからです。皆さん、そこに立つって大事なんです。私は立法主義的になりすぎるとね、相手にレッテル貼るんですよ。この人本当に救われてるんですか。 私たちの側で点数つけるんじゃないんです。でもそれ言わんばかりとか時々言いますね、牧師先生でも。私はそれはとってもクエスチョンです。 それをやってしまった瞬間、この人が測られるんですよ。いや、こうなったらこの人ダメだよねって言ってる言葉って、私は非常に怖いなと思います。言ってる人間はどのレベルでそれを言ってるのかなんです。あなたの行い、あなたの心の内、もうだとしたら私たちは全ての人が失格ですよ。なのに私たちはイエス様を信じる、その信仰の上に、イエス様の流された十字架の血潮の上に、イエス様が代価を払ってくださったことの上に、信じる私たちに素晴らしい永遠の命です。それは取り去られない、奪い取られない、素晴らしい祝福ですね。ですから私たちはそこに常に立つということをぜひ心に留めてほしいんです。皆さん、私たちの感情でね、バロメーターをつけてしまうとね、今日の私ダメダメクリスチャンいい奉仕したときは今日いけてるかもしれない、関係ないんですよ。皆さんがいい奉仕したかしなかったかが基準じゃないからですよ。皆さん、ですから信じるって本当に素晴らしいなと思います。お父様は直前でした、ね、まあ、ずっとね、種はまかれてたんですよ、まあ、皆が祈り続けてたわけですよ。この祈りが、ね、実を結んだ瞬間だったなと思います。でもこの瞬間、家族が集まってきたんですよ、ね、あ、本当にこの最後お父さんを通して家族を一つにしてくださったなと思いました。私はそれも嬉しく思いました。もちろんですね、皆さん、これね、いろんな家族の背景があります。どれが良くてどれが悪かったっていうことではなくて、大事なことは、私がクリスチャンとして召されているということは、それだけ価値があることだっていうことです。そしてそのイエス様が共にいてくださることをしっかり握りしめてほしいということと、皆さんはそのためにこそこの地上で語るべきことがあります。それをぜひね、語り続けてください。そのことを覚えながらですね、今日はあなたの心を見守れというね、すいません、7つ入れてるんですけど、この7つの前の多分序論で今日は終わるかもしれませんので、ちょっとね、まあ、これはこれで参考にちょっと見ててくださいね。あなたの心を見守れというね、テーマで少し話をしたいんですけども、まあ、ちなみになんですけど、皆さんね、まあ、今 AI が活用されてますよね。私この話ここでしたかな、もししてたらごめんなさい、同じ話するかもしれないんですけど、ね、まあ、AI が、ね、発達して、いろんな、ね、まあ、職業ありますけど、 AI が発達したことによって職業が、ね、失われる職業って何ですかってで、ね、まあ、私の知り合いの牧師先生が、ね、AI に尋ねたんです。そしたらですね、牧師という職はどうなりますかって聞いたそうです。皆さん、 AI なかなかいい答え出したんですよ。面白いのがね、この先生、私知ってる先生でね、まあ、AI にいろいろ聞いたんですね。牧師ってじゃあどうなりますか。AI がね、こう言ったそうですよ。 AI 時代になっても牧師という職業証明はなくなりません。むしろ牧師でなければできない役割は以前よりはっきりします。ね、AI がね、こういうふうに言うんです。 AI ができること、説教原稿を書ける、聖書解説ができる、翻訳要約ができる、教育資料も作れる、でも AI にできないことがあります。それは証明、神様が与えた証明を生きること。牧師は職業以前に召された存在ですということですね。 AI は召されませんと、そしてもう一つですね、羊の痛みに共に立つことができる牧師という働きですね。皆さん、病室で手を握る、葬儀で沈黙を共にする、涙を流す、信徒と祈る。 AI は言葉を作ることができますが、重みのある沈黙を共有することができません。そして、命を懸けて語る説教、説教は情報ではありません。説教は生き方が裏打ちされた言葉です。失敗から生まれた言葉、悔い改めを通った言葉、祈りに割かれた時間の結晶。 AI は正しい説教を作れても、血の通った説教はできません。そしてね、 AI 時代に消える牧師もいるそうです。牧師は気をつけましょう。AI 時代に消える牧師、消える牧師像はあります。なくなる牧師像、情報を伝えるだけの牧師、 聖書解説だけで終わる牧師、メッセージ、説教、知的提供にしている牧師、これらは AI の方が上手です。これから強く求められる牧師は祈る牧師、共に泣ける牧師、生き方で語る牧師、霊的識別ができる牧師、人を神の前に連れていく牧師だそうです。まあ、なかなか面白い答えですね。でも私もそうだなと思います。皆さんこれね、少し間違って取ってほしくないんですけど、サラリーマンのような牧師は私は本当に消えると思いますよ。なぜ？彼らは根本がのスタートラインが違うからです。皆さん、まあね、私誤解のないように言ってほしいんですけど、牧師も人間ですから ね時間の制約の中に生きているので、疲れた時は休むしね、ゆとりを持って生活する時もあります、ね、押されて生きる時もあります。でもサラリーマンのような牧師というと、別にサラリーマンを否定してるんじゃなくて、単に、ね、仕事だけのために、あ、この時間とこの時間を私は牧師としてやるけども、あとは関係ありませんよ。もし生きてるならば、もちろん本当の意味で寄り添うということが難しくなるんです。これは私の役割じゃないからねってバサッと言ってしまうんだったら、ね、もうまあ事務的に仕事をこなすと言ったらいいかもしれません。もう牧師もある意味で仕事といえば仕事なんですけども、仕事以上に神様からの召しとの重なりがあるということです。まあ、ですから私ね、皆さんこれをね、こういう話をしてね、誤解をしてほしくないんですね。皆さんがね、ある牧師先生見てね、あ、この先生サラリーマン牧師だって、皆さんもうさばいたらダメですからね。これはこの人しか分からないんですよ、神様との関係だから。私は姿でその人を裁くことはできないんですよ。ある人見てね、あ、この人はなんてドライな、まあ、沖縄の言葉でひじるうな牧師なんでしょう、ああこの人サラリーマン牧師だって、皆さんの側で決めないでくださいね。私が言いたいのは、その人の心がどこにあるかということを神は見られるよということなんです。まあ、皆さん、私も人ですからね、今回本当にこういう人が召されるということの中で、昨日前夜式を終えて、明日また昇天式あるんですね。この前後の動きというのは本当に、まあ、肉体的に言えばね、非常にロークなんですよ。だからもう疲れるっていう、体が疲れるというのは正直さとしてあるんです。でもなぜそれを神様が力を与え導いておられるのかなといったときに、一つはこれが神様が私に託した召しだからだというのがはっきりしてるからです、ね、ですから私はぜひね、まあ、こういう、ね、AI の解説も面白いなと思いながらですね、同時に私の心がどこにあるのかということ、私の神様から与えられた使命や証明がどこにあるのかということを主が皆さん自身にも問いかけてるんです。これ牧師だけじゃないんですよ。皆さんがサラリーマンクリスチャンになろうと思えばいくらでもできると思いますよ。あ、サラリーマンの仕事なんか私バカにしてるわけじゃないですからね、これ誤解のないように聞いてくださいね。私が言いたいのは、パートタイムのクリスチャンにならないでくださいねということですよ。皆さんは牧師じゃなかったとしてもフルタイムのクリスチャンなんです。いつでもクリスチャンなんです。でもある人々は日曜日はクリスチャンっぽく、水曜日になって祈祷会、こちら木曜日ですか、木曜日の祈祷会が近づくと木曜日クリスチャンっぽく、あとの曜日はね、誰にも知られてないからちょっとクリスチャン的じゃない様相で生きよう、あ、いくらでもできますよ皆さん。でも神は知っておられるということですよ。私が言いたいのは、皆さん牧師であろうとも宣教師であろうとも一クリスチャンであろうとも、私たちは神に召された存在だ。クリスチャンとして主はあなたを呼んでくださったし、あなたをクリスチャンとして、ね、救い導いてくださいました。そこに常に確信を持って握りしめて生きるということです。最初に言いましたね、功績じゃないんですよ、私たちの力じゃないんですよ。皆さん、私たちの力でクリスチャンをやろうとするでしょ、もうこれほど疲れるものないですよ。今日頑張って私は10章聖書を読みます、やれますか皆さん。で皆さん、牧師の私でも多分ね、1章読んだらこうなる時あるんですよ。でもね、これが本当に生きたライフになっていったら、あ、御言葉が私を確かに生かしてくれるんだなって、 信じて心を向けるならば、皆さん御言葉というのが私たちにとってね、なんていうのかな、疲れさせるものではなくて生かすものなんだに変わるわけですよ。祈りもどうですか皆さん。皆さん、まあ、中にはね、賜物を与えられてね、長時間祈ることが大好きだという人もいます。でも多くのクリスチャンに祈ってますかと言ったら、まあ、祈ってます食前にとかね、そういう話はよく聞くんですけど、どうですかって言ったらね、もう3分祈ったら目閉じちゃうんですよとかね、もうよく聞きますよ。で、私全然裁くつもりないんですよ。ただ言いたいことは、祈りって何ですかなんです。あなたが本当に私は主と共にいるんだよという神様との会話なんですよ。フォームじゃないってことです。フォームは大事だけど、皆さんが日々日々歩んでる中で神様に語りかけるでしょ、神様から聞くでしょ、あ、神様こういう時どうしたらいいですかって会話するでしょ、祈りなんですよ。でもある人たちの誤解はね、フォームにしちゃってるんですよ。祈りを大事なんですけども、今日神様、私朝起きて頑張って聖書を1時間読みました、そして1時間祈りをしました、今日で私のこれで私の今日のお勤めは終わりましたあとはのびのびテレビを見て自分のしたいことをして過ごしますが、まあ祈りですけども、これが祈りの一部全てではないということです。私の生活の中に神様どうですかって、私はメッセージをしている時にも、ね、ここに来る時にも、神様今日何語りましょうかって神様とよくね、まあ問答するんですね。だから私たちの祈りがそこに行くならば本当に素晴らしいです。そして、繰り返しますけども、神様は私の心を見て、あなたの心がどこにあるのかということを問いかけられます。そして今日はあなたの心を見守れということをですね、少し捉えながら見ていきたいと思うんです。前のですね、この箴言の4章の23節は、第3版の時はね、力の限り見張ってという言葉でした。まあ、新しい訳にね、2017年版は何を見張るよりも、皆さん力の限り見張ってあなたの心を守れと言ってます。皆さん、この箴言は、我が子よっていうね、表現ね、また子たちよっていう表現ね、まあ、ソロモンが書いてます。でもソロモンもダビデという ね、お父さんのから継いだ意思をね、ここで語っているわけです、ね、自分の子供たちにもちろんソロモンは語っていくわけですけども、同時に今日の私たちに対しても語られている言葉なんです。皆さん、でもソロモンってね、まあまあね、ダビデの息子の割にはね、とんでもないしでかし君だったんです ね、なかなか女性にだらしなかったしね、まあね、もう晩年はね、ちょっとね、偶像恋愛にもまみれたりね、まあまあちょっと息子としてどうよみたいなところあるんです。でもそんな彼ですけども、ダビデというね、自分のお父さんから受け継いだ大事なことというのはしっかりポイントを押さえてるわけです。そしてそれを彼は自分の子供たちにも伝えていくね、でもこの伝えていくことの中で、今日23節は、ね、何を見張るよりもあなたの心を見守りなさいよ、守りなさいよ、なんで命はそこから湧くからだよって。皆さん、外面上皆さんがどれほど素晴らしい奉仕をしたとしても、素晴らしい業績を残したとしても、心が崩れているっていうことはあるんです。だから神様は私たちに対して、油断しないであなたの心が守られるようにしなさいということを語っています。皆さん、オリンピックじゃないな、ワールドカップの、ね、2000年代で、ね、活躍したゴールキーパーがいるんです。もう二十数年前の話なんですけど、ね、年代的に皆さんなんとなく覚えてますか。オリバー・カーンっていうね、知ってます。知ってる人は知っている、知らない人は全く知らないんですけど、ね、このオリバー・カーンってね、ドイツの、ね、ゴールキーパーでね、もうすっごい鉄壁の守りだったんです。私ね、サッカーそんな知らないんですけど、サッカー知らないんですけども、このオリバー・カーンさんだけはもうすごいなこの人と、もうね、来た球弾いて弾いて弾いてって、もう鉄壁の守りだったんです。まあ、優勝できなかったんですけども、私あの姿見てもう印象に強く残ってるんですね。この防御って大事だなって思いました、ね、漫画なんかだとね、なんかね、まあね、ちなみに私もキャプテン翼世代なんですけど、皆さん知ってますか。知らないんですね。もう知らない世代の人たちがいるんです ね、キャプテン翼にもね、すごいね、すごいゴールキーパー出てくるんです。 彼の名前若林健三って言うんですけど、これ覚えなくていいんですよ全然ね。もう彼も鉄壁の、ね、守りをしてね、もう来る球来る球弾く弾く弾くみたいなね、もう凄まじいゴールキーパー、あれが小学生なのかというね内容なんですけど、まあでも私その時思ったのは、ああもう、まあ、通常ねストライカーっていうかな、そのね、主人公の、ね、エースが目立つんですけども、このあゴールを守る人って大事だなと思いました。皆さんこれはスポーツでも言えるかもしれません、まあ、一人スポーツは分かりませんけども、団体で何かをするときにその守りがしっかりしているというのは攻撃もしやすいんです。皆さんがアクティブに神様の働きをするときに自分の心がしっかり守られているということ大事なんです。で皆さんがそこを隙間だらけにして、神の働きをしたとしても、皆さん悪魔ってねよく見てるんですよ。うまく隙間をねついてくるんです。だから皆さんぜひね今日覚えてほしいことは、心を守る、じゃあ心を守るために私がするべきこと、今日はもう序論だけを扱っていきますけども、ぜひ覚えてほしいなと思うんです。じゃあちなみに皆さんね、これも告白も大事ですから言いましょうか。心を守ってますかってまず質問してください。どうぞ。告白としてやりましょうね。はい、守ってますと言ってください。どうぞお願いします。アーメン、感謝します。私たちのですね心を守るために、今日ね序論になりますけども、3つのことから少しスタートさせたいと思います。まずですね、正しく振り分けて生きる、これは選択です。選択、選んでいくということに対して正しく振り分ける。皆さん今情報がいっぱいあるでしょ、もう AI で情報を取ろうと思えばいくらでもあるでしょ。皆さんテレビ見てもいろんな情報入ってくるでしょ。で私よく聞くんですね、この情報どこから聞いたのって。あ、ネットからネット情報を書いていく心の中で突っ込むんですけどね。皆さん気をつけてくださいね。ネットだろうと世の中の情報が全部正しいと限らないんですよということです。でもある人々はもう何の吟味もなく受け入れるんですよ。皆さんゴシップ記事って本当かどうか分かんなくても私たちはなぜか信じちゃうことがあるでしょ。あの芸能人がね、やっぱりね顔見たらそう思うよってもう私は思っちゃうんですよ。もうテレビで聞くでしょ、誰々さんがこんなことしました、まだね確定してなくてもね流れるでしょ、やっぱりな。そういう時だけ私ね納得しちゃうんですよ。よくよくこの顔見たらね優しそうにしてるけど絶対なんか裏あると思ってたって皆さん、私はちょっと芸能人の人かわいそうだなと思う時あるんですよ。もちろんね真実である場合もあるんですけど、彼ら流された情報の後にね全然違いましたっていうのはねちょっとちょこっとしか流れないんですよ。そんな内容じゃありませんでしたってもう5年後10年後に分かっちゃうってことがあるんです。どれほど言ったとしてももう周りの人受け入れないんですよ。そしたら情報の怖さって何かって言ったらね、これは仮にね、真実でなかったとしてももう真実のように出回っていくってことなんです。皆さん、私は自分の思考の中にやってくる言葉というものをしっかり分けることができないと振り回されていくようになります。皆さん、噂話というのは一番怖いのは何かというと噂なんですよ。まだでもなんとなく友達に言われて信頼を受けるクリスチャンに言われたらね、そうなんだって、へーって聞くでしょ。一人目聞くでしょ。一人目が二人目に伝達するときにはちょっとね増してるんです内容が三人目四人目行くとね内容が本当にガラリと変わってることあるんです。皆さん怖いですね。もちろん私は人なのでね完璧じゃないです。全ての情報を正しく分けることの難しい時もありますね。でも少なくとも私たちはそれを聞いた時に振り分ける、脇に置くということを選ばないといけないです。 なぜ？当人じゃないからですよ。正しく私は選択するということを心の中で選ばないといけないんです。で、情報は避けられないんです。キリスト教会もいろんな情報をやってくるんですよ、ね、でいろんな教えもやってくるでしょ。で皆さんがね、ああ良さそうだなと思うだけ飛びつくでしょ。痛い思いする場合ありますよ。この人の顔はね、なんか優しそうだからいいかなって言っていくと痛い思いする場合があるんです。だから私たちは正しく振り分ける、思考にやってくる言葉をしっかりですね振り分ける必要があります。視覚で映るものもです、ね、人って不思議ですよね。皆さんね、あの自分の目で見るの、なんていうのかな、同じ風景見てもね、もう見てる場所違うことってあるんです、ね、まあ、例えばですね、皆さんどうですか、じゃあ少しあのお峰さんとしましょう ねじゃないですよ、ね、お峰さん仮に名前使いますね。そしたらですね、お峰さんが誕生日がね、そろそろ、まあ、終わったかもしれないけどちょっとわからないんですけど、誕生日が近いとしましょうね。そしたらですね、3名でねこそこそ喋ってるんですよ。3名で喋って、この内容は今度あのお峰さんの誕生日プレゼント何にするって、まあ、話してたとしますよね。ガチャッとお峰さん入ってきました。そしたら3名がね言葉止めるんです。で3名の表情がこうなるんです。その瞬間ですね、お峰さん思うんです。あ、こいつら私の悪口言ってたのかなって皆さん、視覚に入ってくるものっていうのは私を振り回す場合があります。でももしかしたら誕生日プレゼントのためにちょっとこれもサプライズだからちょっとね、今は人の悪い、ね、弱点って何かってね、うまく演技できないんです大体ね、みんな ね、あ、バレちゃいけないふって。でもね、見た人の印象って何かというとね、あ、なんか自分の話してたのかな、あれあれあれあれ。皆さん、視覚で映る怖さってそこなんです。だから皆さんが何かを見たときに簡単に判断しないことです。あ、神様これを見て私の印象はちょっとねマイナスな感じがしましたけども、これはあくまでも私のフィルターであって違うことかもしれませんね、という心のゆとりなんです。皆さん、ね、しっかり振り分けるということは私たちを守る助けになります。で、一番は神様の御言葉がどう言ってるかというところに常に立つということですね。正しく振り分ける選択をねしていきましょう。じゃあ、 お互い同士ニコッと笑ってみましょうね、しっかり振り分けましょうねと言って挨拶してください。アーメン、感謝します。まあ、心が守られるために、自分の心が守られるためにぜひ皆さん心がけてほしいんです、ね。まあ、皆さん、私ですね、いろんな人と会うんですけど、時にですね顔を覚えていても名前忘れてる時があるんです。逆もあるんです、ね、逆はないな、顔を忘れてる場合もあるな、ね、顔をすっかり忘れてる。そしたらですね、相手がね挨拶するんです。その時の私の微妙な表情ね、それだけ読み取っちゃうと相手はね、あ、先生私のこと無視してるんだってコンビニ入ってですね、私ね本当に関係ない人からね、あ、お疲れ様ですって言われたんですあーってやりながらですね、私この人全く思い出しきれなかったんです。この人誰だろうって、どこで会ったんだろう、それ以来会ってないんですけど、ね、この方私をもしかして間違った人と勘違いしてないかな、私の中では一切記憶なかったんですね。でも時々私申し訳ないんですけど、ね、合図された時にね本当にこの人のことを思い出せないことがあって、もしかしたらね表情で失礼な顔してる時もあるかもしれないなと思うんです、ね。あ、でも皆さんそういうことあっても許してください ね、あ、皆さんは大丈夫ですよ、まあ、要するに私たちは心が守られるために祈りつつ正しく選択していくということを選ぶということですね。そして2つ目です。そして皆さん、私の心が守られるために、今日は序論で申し訳ないんですけども、2つ目にポイントとして押さえるところは感謝するということです。これどういうことでしょう。発する言葉です。1番目は選択でしたね。 選ぶということでした。二つ目は発する言葉。皆さん告白する、何をですか？感謝するということです。それは心に落ちてくるからです。聖書は語ってますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。皆さん自分の言葉から何が出てるかって大事なんです。皆さんはありがとうと言える人ですか？感謝しますと言える人ですか？皆さん誰かに何かをしてもらった時にね、の人ですか？でも皆さん言葉に出すって私は大事だと思います。言葉に出すことを通してそれは私の耳にも入ってきます。それが心に落ちてきます。だから心を守るために皆さんが神様の前にあって、まあ、肯定的な言葉を発するということです。言葉を語ると言った方がいいかもしれませんね。心の中で私思ってたんだよって誰にも伝わりませんよ皆さん。神様はわかるけどね。でも私は神様あえて、ね、告白することをなぜ人に要求してるかなんです。だって神様は分かってるんですよ、心の中で言ったって。でもあえて私が告白することを神様は願ってますよね。皆さん詩篇を見たって主を褒めたたえることを主は語ってます。なぜでしょうか。私たちは、まあ、時に沈黙することは良いことですけども、言葉で発することを通してそれが生きた形となってで、ね、人々に届くし、神の前に天の御座に入っていくんです。祈りをもちろんですね、黙した祈りもあります。でも告白して祈るときに、打ち破りが多く起こるということがあるんです。私が接した何名かの方はね、本当に言葉が出ない、言葉に出してごらんって、それはしたくないんだって。皆さん悪魔は分かってるんですよ。私たちが言葉を発して感謝の言葉や神への賛美を捧げることを悪魔は嫌なんですよ。もうできる限りクリスチャンに黙ってほしいんです。でも皆さん言葉を発することを通して、霊的な世界の中で打ち破りが起こるということが確かにあるんです。だから私は感謝していくということは非常に強い、皆さんにとってのね、素晴らしい武器になると思います。心を守る、自分の心が追いついてなくてもですよ、皆さん私は主に感謝しますって。今の状況は困難で私の心はね、本当に狭められていていろんな問題あるんだけど、でも主を感謝しますって。あなたが打ち破りの主であって私を導いて助けてくださる方であることを宣言しますって。時に私は祈りの中でこれ強く言う場合があります。皆さん私たちは感謝する、これは告白して声に出す、そして賛美する、そして祈りを通してです。皆さん悪魔はそれを聞くのが嫌なんです。クリスチャンが積極的に言葉を出すことを彼は嫌うので、時に私に霊的な妨げを持ってきます、ね、聖書の中に出てきますね、口を閉ざして耳を閉ざさせる霊的な、ね、悪霊のね、存在が出てきますよね。時に霊的な妨げの中に私に語らせないって、恐れさせて震えさせて、語るべき時に語らせないって、告白すべき時に告白させないっていう敵の妨げがあるということです。皆さんぜひですね、感謝する、告白をする、ね、発するクリスチャンですねとなるようです。じゃあ皆さん愛する兄弟姉妹同士ですね、皆さん愛してますね。なんか誰もうなずかない、大丈夫ですか？お互い同士皆さん、ね、愛してるでしょ、兄弟姉妹として ね。じゃあお互い同士で言ってください、まずこう言いましょうか、あなたの存在に感謝しますと言ってください。どうぞ。もう一つ言いましょうか。そして主イエス様に感謝しますと言ってください。アーメン、感謝します。あ、すいません、まだこれ序論なんです。 まだ序論なんですけども、多分来週にやっぱり続くと思いますので、お許しください。そして3つ目ですね、私の心を守るための、今日の、ステップとして、思い巡らすことです。考えることです。さっきの、正しく売り上げるも考えるなんですけど、これは選択ですね。皆さんが常に思い巡らして考えることに気をつけるということです。皆さん、私たちの思考の中に入ってくるものをそのままにしておくと、ネガティブなものですよ。皆さんずっと心配だけを考えるようになります。でも主は言われますね。心配しないでと。心も騒がせるなよと言ってます。これ正確な訳じゃないんですけど、箴言の23の、7にもね、心の中にある思いこそがあなたそのものだよって、あなたは考える通りの人ですよってことです。皆さん私の、内側にあることが表に出るんです。ないことは表に出ないんです。皆さんが心の中で神様を賛美して感謝するということが習慣づいて、思考の中で自分の考えをしっかりまとめているならば、それが表に出るんです。でも皆さんが常に心配して愚痴っぽくて批判的で、常に皮肉ばっかり心の中で渦巻いていると、常に文句だけが心の中で渦巻いていると、皆さんは制することはできたとしても、いつかそれがスイッチ押されたら出てきます。前から言おうと思ったんだけどねって、前から考えてたのかと。どうですか皆さん、誰かに対して私たちが、何か言うときにね、もう耐えられない、もう前からね、私ずっと思ってたんだけどって、私たちそれ言葉に出ますよ。それで聞く人は思うんです。ずっと思ってたのかって。私たちは思ってることが表に出るんです。思ってないことは出ないです。思ってないことを出すときはもうお政治してるときだけ。相手に気を使ってるときですね。ここで私は思い巡らす、あなたの考えることはどうですかっていうことです。もちろん世の中、さっきも言ったように、いろんな情報があります。いろんな人間関係あります。残念ですけどね、私たちはいろんな関係性の中で時に傷つけられるし、痛むし、嫌な思いするんですよ。一番家族が一番身近でそれを起こす わけです、多くの場合ね。でもその時に私たちはそのイライラ感や自分の中にあるものを、神様に素直に吐き出すことは最初にしてほしいんです。でもその後です。自分がそれをずっと留めながら生きていくと、それは麻痺した状態になってきます。今ね、被害者ムーブって言葉あるんです。被害者ムーブってね、これ皆さん、何のことかと思うでしょ。被害者ムーブっていうのは、この定義は自分を守るために出来事の意味を自分に有利な形で捉えてしまうっていう思考だそうです。だから被害者ムーブに陥ってる人って、どうかっていうと、例えばね、私が牧師としてある人を注意するとしますね。あなたのために思って言ってるんですよ、こういうことは本当に控えてくださいねって私が言ったとしますよね。被害者ムーブは自分に有利なように捉えるんで、ああ牧師は私のことを嫌ってるんだ、私に対して何かこういうふうに思うところがあるから、こういうふうに私にだけ言ったんだ、自分の有利なように思考を変えるんです。皆さん、これは別に皆さんクリスチャンであってもなくてもね、この被害者ムーブに捉えられている人っていうのは非常に注意するのがもう難しいんです。なぜ？自分の有利なように思考を転換させるからです。だから事実の自分が本当に直さなければいけないことにはもう目向けなくなるんです。この人は私を嫌ってるから私にこういうことを言ってるんだ。自分を守るために出来事の意味を自分に有利な形で捉えるっていう思考です。皆さん、考えというものは表面では見ることができないので、私たちはそれをずっと心の中でね、渦巻いてます。いろんなことが起こるときに、私たちはもちろんね、正しくね、皆さんがされたことっていうのを認識するね、もし傷つけられたとするならば、それもそれで事実だと思うんです。でも大事なことは、それを気がつかないうちに自分の都合のいいように。皆さん、親がね、子供注意するでしょ。 あなたこんなことしないでって。でももし子供がね、被害者ムーブに陥ってるとね、お父さんとお母さんは僕のことが嫌いで、ああ、お姉ちゃんだけは愛してくれるけど、もう僕のことはどうでもいいんだって。彼には何も入ってないんですよ。皆さん、この思考に陥る人が結構います。でも大事なことは、まあね、今日の話と少しね、ちょっとだけ横道それますけど、事実を認識することは大事です。でも大事なことは、そこから皆さんの心をどこに向けていくかは皆さんが決めなければいけません。皆さん、今私この年になるとね、本当にね、感謝してることいっぱいあるんです。私に憎まれ口を叩いた牧師、私にいろんなことを注意した人たち、年配の人たち、あの当時はね、本当にこいつらって思ってました。でもですね、今振り返るとですね、ああ、言ってもらってよかったなってことの方が多いです。感謝だなと思います。確かにあの時の私はね、傲慢で若気の至りだったかもしれないけど、鼻持ちならない青年だったなと思いますよ。今なら分かることがいっぱいあります。でもできるだけそれが早く分かるなら幸いですね。皆さん、自分の心を、考えをしっかり良いものに思い巡らしてください。主の言葉で思い巡らしてください。少なくともですね、皆さん、聖書は私の目にはあなたを高価で立って、私はあなたを愛している、あなたという価値をはっきり、あなたの存在をはっきりと愛していると言っています。他の人がどう見てるか関係ないんですよ。皆さん、主はあなたを愛しておられます。ああ、主は私を愛してるんだ。主は私のことを受け止めてくれてるんだ。一番最初に話しましたけど、私はね、若い頃と比べて体型も変わりました。ね、痩せてたんです。でも今もこんな感じです。でもね、今の私とても大好きです。なんで、主が私を愛してるからですよ。白髪にいっぱいなりました。ね、その当時は黒黒だったんです。ね、目も良かったんですよ、私。視力も落ちて、今ね、眼鏡で、ね、老眼も入ってます。ね、でも私は今の自分大好きです。なぜ？主が愛しておられるからですよ。皆さん、年を重ねていって、いろんなものが変化していったとしても、あなたの価値は変わらないよって主は言ってますね。だとしたら、そこを思い巡らした方が楽しいと思いませんか？人はその人の外見や行動パターンややってることを見ます。でも主は心を見ます。だとするならば、皆さんが自分の考え、思い巡らすこと、神の御言葉、イエス・キリストにあって私はどういうものにされたかってことを思い巡らすこと、それが皆さんの心を守る助けになります。皆さんはイエス・キリストにあって尊いものとされましたね。皆さん、そのことを信じてますか？アメン。信じてください。皆さんはイエス様にあって尊いものとされました。神の子とされ、義とされました。人のレッテルはあまり気にしないでください。主がそれよりも言ってくださってるんです。だとしたら、それを思い巡らして、それを自分のものにしてください。そうするならば、皆さんの心の多くが守られる助けとなると思います。外の情報を避けることができません。でも皆さんの内側を決めるのは、主と皆さんの関係を通して表されてきます。皆さん、素晴らしいですね。私はもう皆さん見るとですね、本当に輝いている皆さんの姿しかも見えてないです。本当ですよ。私は思っていることを言ってるんです。ね、じゃあ皆さん、お互い同士で言いましょう。あなたは主にあって輝いています。輝いています。輝いています。3回ぐらい言いましょう。はい。アーメン。感謝します。今日のこの7つのポイントは来週やりますね。すいません、ここまでは今日ちょっともういけないかなと思いますので、じゃあ一言お祈りします。はい。天の地の神様、感謝します。あなたの御手の中で今日素晴らしい礼拝がこのところで守られていること、ありがとうございます。主よ、あなたの素晴らしさ、あなたの慈しみ、あなたがどうか私たちをさらに強め導いてください。また何よりも主よ、私たちが正しく自分自身の中に入ってくる情報を振り分けることができるように、主の知恵によって私が主にあっていつも感謝して生きることができるように、そして主よ、私の考えが正しくあなたによって強められてきますように祝福してください。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。